昨日のことですけども、おとついの夕方ですね、私が大好きな硬い、そら豆のフライにした、フライビーンズというんですかね、あれを久しぶりにいただきまして、ビールのつまみにさせてもらったんですが、つい好きなもんですから、食べ過ぎたみたいでした。昨日ですね、朝からベロが痛いんですね。そら豆の揚げた分は皮があるじゃないですかね、茶色の皮が、あれを全部外して食べればいいんですけど、外れない時にめんどくさいもんですから、ガシガシと一緒に食べるんですよね。それが災いしたんでしょうね、このベロが痛いんですねそれでなんかおみきさんをシュッシュッとしていただいたりして、昨日一日は結局、ご飯食べるときにちょっと噛みにくいというか、そういう感じがいたしました。これはいかんなと反省をさせられました。ところがですね、夕方ご飯をいただいて、いつものように爪楊枝で歯をですね、こう、まあ、もちろん歯も磨くんですけど、その前にこう昔からの癖で爪楊枝でこうこう掃除をするというかね、やってましたらパカッとかぶせが取れたんですね。あれ？と思いましてね、同じようにいつもこの、爪楊枝使ってる、同じようにやってんだけども昨日に限ってパカッと取れちゃった。まあ、幸いそれをまあ飲み込んだりしなかったのでね、きれいに外して、それをまあこれはもう一回接着剤でつけたら大丈夫やなと。で、歯医者さんに電話をしましたら、明日の夕方おいでなさいということで、今日行かせてもらおうと思ってるんですが、ちょっとうっかりしてまして、夕方の参拝の時間と重なりましたので、時間を変更してもらおうと思ってるんですがね。それで私はこう気づいたことですけど、やっぱりこう70歳を迎える年になりますと、そういうふうなね、自分の今までのこの食べ物の食べ方というものをね、同じような調子でやっとったんでいかんのだなということをですね、気づかせていただきました。だから爪楊枝の使い方もですね、こう荒っぽくガーガーとこうやったらいかんのやなとね、優しくしてやらないと、だんだん歯が痩せてきてるんでしょうね。父が晩年ね、そういればでしたけど、その入れ歯がですね、だんだん合わんようになるんですね。で、それは何でかと言ったら、歯茎が痩せるんだ。歯茎が痩せたのに、入れ歯は変わりませんから、その噛み合わせが悪くなってですね、痛くなるんですね。で、その、田村先生がですね、機械持ってきてその直してくださったんですけどね、まあ、そういうことをこう気づかせていただきました。で、先だって世界チャンピオンになった空手の選手のね、練習風景をテレビで紹介してくださっておりまして、沖縄のですね、道場が、出ておりました。まあ、空手は大体中国から沖縄に渡って、沖縄から日本に入ってきたと言われておるんですね。ですから沖縄の空手というのはものすごく今でも強いんです。で、その沖縄のですね、空手の道場のその、門下生である一人がですね、肩の部で世界チャンピオンになってるんですね。で、その人がまあなかなかいい、やっぱり世界チャンピオンになるだけのね、技をこうやっておられました。で、その練習道場に2、30人ですかね、結構広い、この広間よりもまだ広いような道場ですね、板場の。そこに師匠が、その世界チャンピオンになった人の師匠がですね、こう先頭になってこう肩をやるんですね。それ見てましたらね、その師匠は 力入れてないんですね。道場長というんでしょうか、そのチャンピオンになった人を指導している先生ですね。同じように片足してるんですけど、その若い人たちはピシッピシッピシッとスピードを上げてこうやるんですけど、師匠はこう肩をやってるだけなんですね。あ、これやなと思いましてね。私も未だにこう拳法の型を毎日こう自分でやってるんですけど、ついね、若い時のようにこうピシピシッとやりたくなるんですね。そうすると翌日なんか痛いなとか本当になんか情けないんですけど、やっぱり痛めたりするんですね、稽古で痛めたりする。あ、こういうふうにやらなきゃいけないんだなと。つまりですね、食べ物の食べ方も体の動かし方もですね、年とともにその年に合わせてやらなきゃ、若い時と同じようにやっとったら痛めることになるということですね。そういう私の恥ずかしい話を今日は聞いていただきまして、どうぞ皆さんも参考にしていただければありがたいと思います。